人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
もう大変な声になってるじゃないですか。
はい、
もうハスキーな、
セクシーに、しっとりと
しっとりというかもうカサカサじゃないですか。大丈夫、辛そうやね。
うん、大丈夫です。
なアンジュさんといえばなんか僕全く健康体のイメージしかなくて
ね。特に浄化ワーク始めて
稼ぎたことないって言ってたもんね。
一回もね 7,8 年引いてないです。
うん、すっごい意外ですわ。
うん、鬼のかく乱で、
でもどれぐらいになるんですか、そんな声になって。
ね、2週間。
お、長い。
うん、
なんか 治らない、なかなか。
そう、黙ってる日が一日もないのでずっと喋ってるんですよ。
あの喉枯れてきたらあれ黙ったらいいらしいね。
そう、
一日ぐらい喋らへんかったらもうだんだん良くなってくんだけど
ね。
相変わらず喋ってんだ。
で今日はこれがあるからね、
あ
の私喋らないって言ってね、みんなに頼んで仕事を喋ってもらってたんですけど、ダメだね、土壇場ではね。
ああ、それはすいませんね。なんかこの間つい3日ぐらい前日記書いてたけど、
はい、
えらいことになってるじゃないですかこれ。
そうなの、それでね声がよりまたね潰れちゃって、
スズメぐらいある大きなが、
うん、
そんなでかいが、
そう、田舎に時々いるらしいんですけど、
それがなんかアンジュさんのカバンにひっついて部屋に入ってきたわけ。
うん、当のカバン持ってて、なんか間違えたのかくっついてきて、
そのまま持って帰ってきたんや。
そうなんです。
でギャーいうことになって、
うん、
友達と。
そう、
でどうなるんですか、これ。3人子供2人やから3人いるんやから、
女3人でね、
なんとかなるじゃないですか。
もう2人とも虫が大嫌いなので、
はいはいはい、
多分私があんまり怖がるからね、トラウマ作ってもダメなんです、
はいはい、
でも一番怖がりが私なので、声が枯れてるのにものすごいわー言って、1時間ぐらい
1時間
格闘し
ガト、
で人に電話したり隣の家にピンポンしたりね、でも誰一人捕まらず、もうこんなことしててもしょうがないと思って浄化ワークしました。
現場でね。
うん。
ガいるところで。
そう、ガは怖いって。
はいはい、ガは気持ち悪いな。
ガは気持ち悪い、でかすぎるだろうお前みたいな。
ああ、なるほど、ワークして。
そう。で子供たちは、はあって知らないからねこれを。
ああ、そのままやれ、感情飛ばせばいいのにね。
そうそう、今あの恐怖の。さあ怖い祭りやってるから。
そっかそっか、
うん、でそういうこと知らないから、こんな時に何やってんのっていう感じで、もうこいつは使えねえなって思って、2人で何とかしようとしたところ、私がスクッと立ち上がり、
立ち上がってた。
でもうさっさとタオルをふわっとかけてね、で処理をしたので、
あ、ワークしてもう落ち着いちゃって、果敢に攻めていったと。
そう、
はあ、子供たちもびっくりじゃないですかそれじゃ。
そこでもう、浄化ワーク舐めてたわって、すごいってなって、
こんな風に使えるのかと。
そうそうそう、
現場でここで土壇場で使えるんだと。
そう、もうあんなに怖がってギャーってやってたのに、人が変わったように。
それ聞いて今思い出したけど、ポポビーのほうれん草みたいなもんやね、
はい、あ、そうですね。
ね、もうあかん時に、みんなポパイって知ってんのかな。
知らない人多いかも。
40オーバーは知ってそうやけど。
そうそう、
ね、もうピンチになったらこの缶に入っている
ほうれん草
をバーンと食べんねんね。そうするとモリモリモリってなってきて、
そうそう、
敵をやっつけるというね、よく似てるね。
そんな感じの、そのギャップがすごくて。
ああ、なるほどなるほど。
もう代々伝わる、お話になったんじゃないかと娘たちは言ってました。
これで子供たちもいざという時には浄化ワークを使うであろうと、いうことですよね。
そう、
あ、それもが良かったです。
はい、
今となってはそのガも、一役買ってくれたという感じになってますよね。
そうですね、ガって、あの、自我のガって書くんですね、右側。
あ、虫の。そっかそっか、そうやったっけ、あ、そうや、虫とガやね。
ね、
あ、先生なんでやろうね、
なんかね、
うん、
日記書いてて誰かがアリとガを間違えたっていう、私の日記でガを スズメぐらいのガをスズメぐらいのアリって呼んで、
それはもう世界的にも例のないぐらい大きいアリやね。
タランチュラかっていう、アリクモか。
そっちやったら僕も腰抜かすわ。
はい、
はい、あれ、じゃあもうお疲れ様です。早くね、直していただきたいと思うんで。
はい、
はい、それと美香さんね、この間春のセミナー回っていただきましたが、
はい、
第13回バイオン禅、のお知らせということで、13回は6月の20日、
はい、
土曜日です、いつもね2時半から会場2時45分スタートということで、そろそろ夏暑くなってくるので、
はい、
あれですよねと、冷房があるところはちょっと狭い部屋になりますよと、それが7月から狭い部屋になるんで、
はい、
今は広い書院というね、雰囲気のいいところでやれてるので、
はい、
ぜひこの6月来てくださいねということです。
はい、
はい、ぜひいい、ね、生のバイオン禅、ね、今回多くの方が体験していただきましたけども、
はい、
美香さん毎月東京でやっていただいてるので、ぜひ近郊の方は、毎月行ってください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はティーコさんからいただいたメールです。ではお願いいたします。
はい、私は怖いものがいろいろあるので、先日の〇〇〇が怖いはとてもタイムリーでした。怖がってもいいという言葉を聞いたときに、なんだ怖がってもよかったんだと感じてほっとしました。でもまだまだ感情を分別していることに気がついたので、感情の観念を落としていきたいです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。今回ね、2回にわたって、
はい、
怖いという感情についてお話ししてきましたけども、
はい、
やっぱり皆さん怖いものがありそうでね、たくさん感想のメールとか日記でも、
はい、
書いていただいたんですけども、ね、苦手なものや怖いものが一つ二つあってね、これは当たり前といえば当たり前、
はい、
ね、いつも堂々としてかっこいい上司もね、実は家に帰ったらお母ちゃんごめんなちゃいみたいなね、共済化かもしれないじゃないですか、
はい、
ね、だからその表裏があるというか、得意なところと苦手なものがある方が、
はい、
人間らしくていいじゃないですかね、でもよく観念浄化やったら怖いものとか苦手なものとか嫌いなものがなくなるんですよねなんてね、本当によく聞かれるんですけども、
はい、
何が起こっても動じなくなるってことにならないですよ。
ならない、
ならないですね、僕の場合はこのパニック発作の恐怖というのはなくなりましたけども、
はい、
未だに怖いものは怖いし、嫌なものは嫌ですよね。
何が怖いんですか、夏さん。
何怖いんやろな。やっぱりこうびっくりするものが怖いんじゃないですか。なんか今思いつかへんかったな。やっぱりあと体験してないことね、今まで。
あ、
未体験なこと、とかいうのはやっぱり怖いと思いますけどね。
バンジージャンプとか。
そうそうそうそう、まだやったことがないこととかね。でもね、明らかに変わったのはそれで全く問題ないじゃないかと。怖がっていいじゃないかと、
はい、
いうふうに思えることになったってことですよね。
そこですよね。
そうなんですよ。で、昔はこの、まあ、聖者のようなね、立派な人間になりたいと、
はい、
真剣に思ってましてね、いつもニコニコと穏やかでね、何事も動じなく、
はい、
慈愛に満ち溢れた、そういう人になりたい、全く無理と、いうことに気づきましてね、 うん、よくよく考えてみるとですよ、
はい、
なぜ聖者のようになりたいのか、
うん、
というところなんですよ、
はい
ね、そこに初めにこの分別心というのがスタートにあったんだということを、
うん、
これ見落としてたと、
はい
ね、好き嫌いはダメだとか、
うん、
恐怖を感じてはいけないとか、
はい、
エゴは悪いものだ、
うん、
穏やかな人は素晴らしいとかね、
はい、
そんなね分別心がいっぱいあってその塊が、
うん、
聖者になりたいという欲求を作り出していたと。
なるほど。
だから聖者になりたいというそれ自体がすでにエゴだったってことですよ。
はい、
うん、そこに気づかないなかなかね、
うん
うん、よくなることはいいことだってもう教育されちゃってるのでね、
はい、
うん、でも人間なんてね、エゴが服を着て歩いてるようなもんですから、
うん、
もうねどうにもなんないですよ。
ならないですね、
うん、だからどうにもならないから、
うん、
どうにかしようと頑張るわけで、
うんうんうん、
結局のところどうにもなんないんだなというところに落ち着くんですよ、
はい、
ね、ですからねぐるっと一周回って今は何もなかったように普通に生きている、まあ、そんな感じでやっているんですね。
そうですね、
そうなんですね。だからどこにも行けないよと、ぐるっと一周回って帰ってくるんだよと、
うんうんうん、
も
う
そこで、ね、普通というものがなんだろうな、もう普通人として生きるというか、
うん、
自分がそれなんだから仕方がないと。
そうですね、
うん、そこに別にもうジャッジはやらないってことになるわけですね、
うん
うん、ですから大切なのはエゴを落とすということではなくて、
はい、
エゴを徹底して自覚すること、
はい、
うん、ですからこの浄化の旅っていうのはね、言い換えるとこのエゴを自覚する旅といってもね、
うん、
過言ではない。
そうですね、
ね、でもねこのよくエゴだとかね、
うん、
自我だっていう言葉を使っている人が多いですけども、
はい、
本当にね感覚的に分かっているっていう人は、
うん、
まだまだほんのわずか、
うん、
はい、なぜならですねやっぱりこの自我とは何ぞやということを本当にね、
はい、
理解していただくには、自我を超越した世界、
うん、
ね、自我を超えていく世界ですね、
はい、
実際に経験するしかないですよね、
うん、
よく地球は丸いっていうのはみんな分かってる、
うん
うん、みんな知ってますよね、地球は青くて丸い、
うん、知識としてはね、
知識なんですよ、そう、
うん、
ね、実際本当かどうかっていうのは自分が地球の外に出てみなきゃ分かんないじゃない、
うん、
ね、宇宙から帰ってきた人の話を聞いてね、
はい、
地球は青くて丸い、
うん
うん、あの映像を見てね、
ね、写真見たり、
青くて丸いなっていう、これね情報なんですね、
うん、
だから情報だから結局そんなことをなんぼ聞いても変わんないんですよ、
はい、うん、
自分のその中からの変化起こらないと、
うんうんうん
うん、外から入ってきたこのもう言った情報ですからね、
はい、
うん、でもそういう体験っていうのは、まあ、体験の方からやってくるもんであって、
うん、よく言われてました、
はい、うん、早く体験したいって言ってもどうにもなんないですよね、
うん、なるほどね、
うん、ですから、どうすればいいんだろうって話になるんですけども、
はい、
このジグソーパズルってあるじゃないですか、
うん、
小さなピースをね、
はい、
組み合わせていくと初めは何だかわけよく分かんないけども、
うん、
いつかこの大きな一つの絵になる、
うん、
絵が現れるっていうね、
はい、
ですから、そのドッカーンっていう体験が来なくてもですね、
うん、
ジグソーパズル のピースを一つずつ集めていけば、
はい、
どんどんどんどん削り落ちていくんですね、
うん、
でいつでそれがドーンとして感覚的にやってくると日がやってくるわけであって、
はい、
ね、この日々小さなエゴをコツコツ見つけていくっていうことが非常に大事なんですよ。
なるほどね、
うん、でいずれ必ずエゴとは何ぞや自我とは何ぞやっていうね、
うんうん、
もうこれ腑に落ちる日がやってくるんですね、
はい、
うん、ですからね、そんなねもう大それてな感じでドーンとこうブッダのようにね、
うん、
もう一発でいくんだと、
うん、
一発でぶち抜くんだじゃなくて、
はい、
コツコツやっていくんですね。
そうですね、
うん、それが大きな一歩になると。
うん、
さてね、この小さなエゴの見つけ方なんですけども、
はい、
これも非常に簡単、
うん、
サインはストレスですね。
は
イラッとしたり、
うん、
ムカムカしたりモヤモヤしたりね、
はい、
人間業界の中で生きてるとこのストレスがないなんてありえないというか、
うん、そうですね、
でもストレスを感じない日の方が珍しいんじゃないでしょうか、
うん、
何かしら一日 あるでしょう。ね、例えば外出て帰ってくるまでに何かストレスを感じてることがあるはずなんですよ、はい、
うん、
うん、だからね、それを感じるっていうことが大切、はい、だからストレスがあるということは、
うん、
そこにですね、
はい、
思い通りにしたいという、
うん、うん、あ、だからストレスになるんですね。
そう、これがエゴなんですね、
うん、
こうなったらいいな、こうしてほしいな、
うん、
逆の場合はそうなって欲しくないなとかね、
嫌、
う
ん、だなと、
がなんて来て欲しくないなとかね、
うん、なんでおるんだと、
うん、それだけは勘弁してくれよとかね、
うん、
なんて思いがあるんですけども、
あるある、
これがねストレスの源泉にあるんですよ。
うん、
逆に言うと思い通りにしたいという欲求がないところには、
はい、
ストレスもない、
うん、
ということになるんですね。
はい、
うん、人間やってるとまあ実にいろいろなストレスを感じるわけなんですけども、
はい、
ストレスが起こる仕組みはたったこれだけ、
うん、
思い通りにしたい、
はい、
うん、でもねほとんどの人がストレスの原因は外の世界にある、
うん、
って思い込んでるんですね。
そうそう、
うん、あいつが悪いからだとかね、
うん、
その日が雨だったからだとかね、
うん、うん、
何の意味わかんないんですけど、この雨とストレスは何の関係も実はないんですよ。
そうです ね、
ね、水不足の時に降る雨は、
うん、いいもんね、
恵みの雨ってありがたいですよね、
うん、
でも逆に降りすぎると、
そう
ね、恨めしい雨というかね、うん、だから同じ雨でも全然違う感情がやってくるわけで、
うん、
ストレスと何の関係もないと、
はい、
良かった悪かったとかね、そういうのは人間の都合であって、うん、
はい、
雨は雨なんですね、
うん、
以上おしまいと、
はい、
うん、もうそんなもんしつけるからストレスになるわけで、
うん、
雨は勝手に降ったりやんだりしてるわけですから、
はい、
もうストレスと本来関係ないものだと、
うん、
いうことなんですね。ですから外の世界には何もない、ね、思い通りという自分の都合が外の世界に反応して、それがストレスになっていると、
うん、そうです ね、 ね、そのギャップっていうのが、
そうなんですよ、その
苦しみですよね。
そう、だから思い通りになったらそう喜びというね、
そうそうそう、そっちもありますけどね、
もちろんありなんですけどもね、
うん、
まあこの辺がはっきりしてくると、
うん、
このいよいよね、
はい、
関連浄化が面白くなってくるというか、
うん、
なるほど、だから関連浄化やるんだっていうね、
はい、
うん、このやり始めて1年ぐらい経ってからね、
うんうんうん、
やっと腑に落ちましたっていう方結構多いんですよ、
はい、
うん、そういうことだったんだっていう ね、
ね、
うん、やってみて分かったっていうね、
うん、感覚的な理解じゃないとね、うん、すぐ忘れちゃうの。
そうなん、そうそう、
うん、
でね、そういうことなんですよ。でやっぱり日々やっていかなかったらさ、
うん、
ちょっとじゃあ1週間2週間何もやってませんとかね、
はい、
そういうブランクがあるとまた何のためにやってるか分かんなくなっちゃうし、
そうですね、やるときは一気に、
うん、うん、コツコツですね、
ね、
うん、日々コツコツ、24時間体制でやるんじゃなくて、
うん、
日々ちょっとしたことにこの小さなパズルのピースをね、
うん、
拾っとけばいいわけなんで、
はい、
うん、そうすればね、いずれ感覚的にドカーンと分かってくる、
うん、
うん、ストレスの源泉には思い通りがやっぱりあるんだなと、
はい、
その思い通りの奥には必ず分別心があるんだなと。
そうそうそう、
うん、ですから何を
こっちが良くてこっちは嫌だっていうね、
そういうこと、
うんうん、
でその分別心が見つかればもうこっちのもんなんですよ。
そうですね、
あとはワークの出番ですからね、
うん、
女性ってほら美容院に行くと、
はい、
彼氏や旦那にね、
うん、
髪型が変わったことに気づいてほしいなんてね、
うんうんうん、
思うってよく聞くんですけども、
はい、
でもおそらくこの気づかない男性の方がね、
うん、
多いんじゃないかなと、
うん、
多い気がするんですよ、
はい、
もちろんバッサリ切ってね、
そうそうそう、わかりますけどね、
ベリーショートになった、
うん
うん、短くなったんであれば、
うん、
当然僕だって気づくと思いますけど、ちょっとほら、カットしたぐらいじゃね、
ねえ、ロングが5センチぐらい切ってもわかんないですからね、
う
ん、
そうそう、もうロングとかセミロングとか僕らにしたら一緒ですからね、
うん、
うん、僕らもそもそも単発ですからね、
はい、
うん、ですからわからないんですよ、その差がよくわかんないというか、
うん、
うん、でね、女性はなんで気づかないんだこの男はっていうね、無神経なやつだと、うん、もう無神経だなっていう感じでムカムカするんでしょうけども、
はい、
これもさっきの雨と一緒でね、
うん、
完全に相手のせいになっちゃってますよ、ストレス、
はい、
でもストレスの原因っていうのは彼とかが旦那ではなくて、本人の中にあると、必ず本人の中にあるんですね、ですからこうあるべきだっていうね、この場合は髪型が変わったことに気づくべきだ、という思いがあって、その思いの奥には私に興味を持ってほしいというね、承認の欲求、無視されたと思われるわけですから、気づくことによっては私に興味持ってんなと、よしよしって感じになるんでしょう。
そうやってね、
そうなのよ、
見てるんですね、
だから承認の欲求っていうものが奥にあるんだなっていうことにね、気づくと、ですから変化に気づくのは当たり前だと思ってるかもしれないんですけど、男と女って感性がもともと違うし、
ああそうです ね,
ねえ、だから気づかなくても不思議じゃないんですね、だから興味がないんではなくて、興味があるポイントが違うんですよ、
ああなるほど、
そうそう、興味あるよと、もうそこはないよと、そこは気づけないプログラムなんだよと、
なるほどね、
だからパンダの常識で象を裁くみたいな、みたいなことやめましょうと、だってストレス感じてムカムカするだけ損じゃないでしょうかと、いうことのですよね、ですから関連浄化で分別心を手放すと、もうね相手の反応にね期待しなくなるんですよ、もちろん気づいてくれたら嬉しいっていう気持ちはや
っ、
でもね期待してないからね、裏切られるってことないんですよ。
そうそうですね。
裏切られた裏切られたって皆さんおっしゃいますけども、それはね期待してる。
期待がある。
勝手に期待してるんですよ。だからね期待して裏切られてる。
セットですね。
順序をね、いきなり裏切るってことないんでね。でしょ？
期待それがそれなだけですもんね。期待がなければ、
スタートは自分の期待なんだというの
ね、でも本当ね自分だと思います。全部
そうなんですよ。
恐怖もね我が怖いももう
だからね
自分妄想
自分だからこそだよ、何とでもなるんですよ、関連浄化だからそういうことやってるわけですよ、相手に原因があるんだったらこれどうにもならないですからね。
そうですね、
だから自分だからどうにでもなるよっていう話を、させていただいてるわけで、ですから髪型を変えたのは自分がそうしたいからと思ったわけであって、旦那の態度とは関係なかったと、ということがはっきりしてくると、いよいよこのストレスというのも下り坂というかね、どんどんどんどんなくなっていきます。ぜひね自分の中にある思い通りを見つけて、その奥にある観念をハートロケットで飛ばしてみていただく。仕事に例えばストレスを感じているんであれば、仕事というテーマでね、どんな思い通りがあるのか、体感してみてください、例えば出世が遅い、給料上がんない、仕事がスムーズに進まないよ、などなどね、いろいろ出てくるんで、職場でストレスを感じていることをどんどん書き出してみましょう、もう出てこないっていうところまで書き出した後に、関連リストを作るんですけども、例えば出世が遅いでしたら、出世が遅い、出世は早くあるべきだ、決めつけですよね、早く出世をしなければいけないという脅迫観念、出世が早いのは良い、出世が遅いのはダメだっていうね、善悪、ね、最後にじゃあ、コインの表裏ということで出世が早くてもいい、出世が遅くてもいいというダブル宣言で締めると、これで出世から解放されます。
本当、
そうそうそう、ですからそれがストレスにならないということですね。ですから例えば上司に感じているストレスというのはもうこれ人間関係ですから、人間関係を自分関係ということで、ここは他人は汗鏡のテクニックでやってみる、などなどね、どんどんこう思い通りの奥へ入っていただきたい、思い通りになると快楽、思い通りにならないと苦しみ、これなんですね。これだけということで、でこの快楽と苦しみのゲームはね、これはまあとてもエキサイティング、
確かに、
苦しい苦しいと言いながら、なかなかやめれない、快楽もあるんでね、たまに、だからなかなか諦められない、だから、やりたい人はやってください、もう十分楽しんだ、もういいわと、もうそろそろ卒業だっていう方はですね、今日ご紹介した思い通りを手放してみていただければなと思います、
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。